人材学の授業の第2回です。来週はですね、おそらく予定ではある哲学者の人が来るんですが、まあ、それを置いといて、今日はちょっとエクササイズをやっていただきたいんですね。皆さん紙をいただきもらいましたが、ちなみに伊藤若冲のですね、動植綵絵っていうのを、オープンした日に見てきまして、行かれた方どれくらいいらっしゃいますか。動植綵絵、あれはもう宮内庁のものになってしまって、当時1万円で宗国寺が、廃仏毀釈で今宮内庁に献上したんだけども、素晴らしいもので、僕あの動植綵絵を見て非常に反省したのは、皆さんもそういう気持ちでぜひこれから表現活動やっていただきたいと思うんですけど、あれがあるから伊藤若冲なんですよね。10年間かけた、まあ、必勝の対策で、真ん中に釈迦三尊像があって、周りに30幅の絵があって、それは基本的に生きとし生きるものを非常にリアルに描いていて、でもね、非常に細かいところを見ると変なことあるんですよ。学園の方と一緒に歩いていちいち見ていたんですけど、例えば有名な鶏がいっぱい群れてる絵の中で一つだけこっちを見てる鶏があったりするんですよね。あともみじの描いてある絵があるんですけど、そのもみじの一枚だけ落ちてるんですよね、命を終えて。あと例えば葉っぱの一枚だけが裏側を向いてるとか、あとまあ有名なスズメがいっぱい飛んでいる絵で一つだけ白いスズメがいるとか、今日ちなみにね、これそういう意味で着てきたんですけどこれ若冲シャツと私勝手に名付けてるんですけど、本当は裏を見るとこういうふうに書いてあって、これ何だか分かりますか。何の頭文字か、まあ、これポール・スミス の T シャツなんですけど、これが何の頭文字か分かるとある程度センスがあるというか、さっきアワタは当てたよね、ポリティカル・コレクトネスですね。つまりポリティカル・コレクト、政治的正しさ、白と黒がいろいろこうやって混ざってる。まあ、若冲のそのスズメの絵というのは、とにかく、一つだけ白いスズメがいたりとか、あとその水辺にいる虫の絵があるんですけど、その中にあるガマガエルだけがなんかちょっと傍観者的というか、他の虫と違うような佇まいでいるんですよね。それがなんか若冲本人じゃないかって学芸員の方言われてましたが、よく見ると非常に深い、表現がなされてるんですよ。それで、ちょっと寒い感じもしますね。それで、俺とかそういう表現寒いな。要するに絵を、一軍の絵を10年かけて描いたから若冲なんだよね。その高みを示しているから若冲で、他にもいろんなスタイルの絵があるじゃないですか。例えば人形がこうやって縦にこうやって並んでる絵だとか、あるいはすごく軽いタッチで描いてる漫画みたいな絵とか、いろんな若冲の絵ありますけれども、もちろんなんていうんだっけ、あれ長寿草木図絵だっけ、マス目描きのフライスコレクションのあの絵だけが残ってたとして、果たして我々は伊藤若冲にこれだけのリスペクトを払ってるかというと、それは疑問で、やはり動植綵絵があるから他の絵も生きてくるわけだよね。だから私も自分で表現者としてそう思うし、皆さんもそう思っていただきたいんですけど、いろんな絵を描くのいいんだけど、やっぱりいろんな表現するのはいいんだけど、これぞっていうなんか高みを一個作っとくと、エベレストみたいなのを作っとくと、他の低いところのも生きてくるっていうことをすごく僕は動植綵絵を見て感じて、皆さんもそういうことを目指していただきたいんですが、で今日はですね、エクササイズをやるんでとっととやりたいんですが、去年私たちは自己批評文というのをやったんですね。自己批評文ちょっと復習しますとですね、これはなかなか芸大のこの授業の歴史に残る阿鼻叫喚の状況になったんだけど、自分の一番弱いところっていうかダメなところを客観的に、文章にして、それをみんなの前で発表するという授業をやったことがあるんですよ。で、それはもともとは、ちょっと聞いた人には復習になりますけども、夏目漱石という作家がそのデビュー作の「吾輩が猫である」で自分のことをそのくしゃみ先生と称して、非常に激烈なる自己批評をしたと。で、自分のその弱点とかそういうことをちゃんと客観的に理解して、表現できるということが一つの表現者としても大事なことであると。 でそれができないで自己欺瞞をしている人ってのはやっぱり表現者としてダメであると。で最近聞いたその小林亮のゴッホの手紙についての講演の中でも、ゴッホの障害っていうのはとにかく自分のキャラクターというか個性との激烈なる戦いで、それをも超えてまあ普遍性を求めようとしたということを言ってたんですが、自己批評ってすごく大事ですよね、いわゆる批評性っていう話は。で今日はですねちょっと違う側面から、やりたいんですよ。でそれは何かというとですね、手が書けない俺さ、本当に書けなかったね。自己隠蔽文というのを書いていただきたい。で、これはこれから、これは実は俺自分でもやったことがなくて、これから俺も自分でも書くんですけど、ですね、どうも優れた芸術作品の一つの特徴として、隠すということがあるらしいということはなんとなく前から思ってるんですね。例えば、レオナルド・ダ・ヴィンチの一連の絵というのはなんかすごく重大な秘密を隠して、それで我々人類の前に永遠の謎を突きつけているわけじゃないですか。例えば生命とは何かとか、生命と無生物の関係とは何かとか。で前回の授業で言ったかどうか忘れちゃったんだけど、その小林亮のゴッホの手紙と同じ、講演の中でジャン・ジャック・ルソーという、非常に有名な思想家がいて、ルソーっていうのはさ、社会契約論とかエミールっていう教育論とかすごく立派なことを散々言って、で生涯の最後に自分がいかに実は私生活ではひどいやつだったかってことを懺悔して終わったわけですね。その私生児いっぱい作って、それで子供を捨てちゃうわけ、小さい時に。私生活ではそういうひどいことを散々やった男が社会契約だとか教育だとかそういう理想論を解いていたわけですよ。でそういうのを聞いて君たちはどう思いますか。本当はなんかダークサイドがあったわけ、だけど思想家としてはそういう理想を解いていたわけでね。告白文学とか告白芸術みたいなのがあるとすると、それはそれで一つのジャンルだと思うんですけど、これから君たちにですね、ちょっとこれうまくいくかどうか分かんないんですけど、自分の生涯でこれだけは絶対に他人に知られたくない秘密を思い浮かべていただきたいよろしいですか。ちょっと何でもいいんだよ。秘密、絶対にこれだけは知られたくない。それは過去にやったことかもしれないし、自分の密かな思いかもしれないし、それから自分の欠点かもしれないし、思い浮かべました。でそれについては何もみんなの前で言う必要はないです。ただですね、そのことを思い浮かべながら何か表現してほしいんだよな。それをうまく隠すような何言ってるか分かんないでしょ。俺もよく分かんないんだけど、ワーグナーのニーベルングの指輪っていう4部作の最初のライムの黄金っていうので、その巨人族が神々のために城を建てるわけだな。でその見返りとして、黄金を積むんだけど、そのフライヤーっていう人質に捕らえていた女神様を代わりに返すんだけど、その巨人族がそのフライヤーのこと好きになっちゃって、返さないって言った時に、もっとじゃあ黄金詰めって言って、その最後にフライヤーの目が見えて、その目が見えるまで、目が消えるまで財宝を詰めって、巨人族が要求するところがあるんだけどさ、それってなんか何かを隠すってことが表現であるってことあるじゃん。で俺もこれはこのエクササイズはうまくいくかどうか分かんないんだけど、ちょっとやってみたいと思うわけだから、要するに何か重大な秘密を思い浮かべながら、何かを絵でもいいし、でもやっぱり文章かな、今日ここで皆さんの前に発表してもらうっていうことは、何か文章を書いてみていただきたいのですよ。今から10分ぐらい差し上げますので、最も何かまず重大な秘密を思い浮かべていただいて、でそれが何かを言う必要はない。それは最後まで今日隠してていいんですよ。でその秘密をうまく隠すような文章を書くとよろしいですか。私ももちろんやります。なんかこれはすごくドキドキすると思うね、発表するときに。この人は何を隠してるんだろうっていう。いいですか、今から10分間じゃあ。何か質問ありますか。ないですか。はい、どうぞ。でもいいです。 文字の羅列でもいいですし、難しいと思いますがやってみましょう。はい。ではちょっとやってみてください。10分間やってみてください。なるべく恐ろ、あれ？なるべく恐ろしい秘密がいいと思うな。恐ろしい秘密が。